皆さんこんにちは、ね、今日はですねこの自分を殺すな武器にしろという本を書かれました瀬戸和信さんにお越しいただきました。この場所はどこかというと目黒区の八雲というところにありますオニバスコーヒーさんでございます。瀬戸さん実は初めましてなんですよね。
初めまして本当にようやくお会いできて嬉しいです、
ね、ようやくそうこれね皆さんこんな出会いもあるんだなっていうことをちょっとねご紹介したいんでお話しするんですけど実は瀬戸さんから全然面識なかったんですよ。それで瀬戸さんからフェイスブックでねメッセンジャーでメールをもらってその西戸のこの本音に気づく会話術っていうのを読みましたと。でしかもそのいただいたメッセージがなんて言うんだろうな明るくてまっすぐでなんか素敵な方だなこの方と思ってそれでフェイスブック見てみたらあこの方も本書いてらっしゃるじゃないと思って読ませていただいたのがこちらの自分を殺すな武器にしろっていう本なんですね。でこの本読ませていただいた時にうわこれ私が今ちょうど考えてることだ。それどういうことかっていうとその人にはみんな得意なこと不得意なことがあるわけですけどなんかこうついつい不得意なところを克服しなきゃって考えがちでもみんな得意なところが違うんだからお互いに助け合って支え合って生きていくことができたらお互いを生かし合ってもっともっと暮らしやすくなるんじゃないのかな。でみんな自分の得意なことやってるんだから好きなことをやってるんだからみんなもっとキラキラ生きられるんじゃないかなそういうあり方っていいなって思ってた時にまさにそうやって生きようよって書いてくださってたのでもうこれは運命だなって思って
ありがとうございます本当初めまして本当に来ちゃいましたここまで、
ね、
本当にご近所まで、はい、ここのお店も初めてです僕、ね、いつも来てるんですけど
オニバスコーヒーさんなんかその瀬戸さんがこちらのソノスっていうスピーカーの日本の代表を今やってらっしゃるんですよね、
はいはい、
それで、まあ、せっかくお会いしてこうやってお話をお伺いするんだったらなんかこのソノスのスピーカーが置いてある素敵な空間がいいんじゃないでしょうかって言ったら、まあ、こちらのですね目黒区にありますオニバスさんがいいんじゃないかということですごくこの素敵なね、お店にこうやってお伺いすることができたわけなんですけれどもちょっとスピーカーの話も後から聞きたいんですけどはいこの本ですよこの本、はい、
どっから話せばいいんですかね 何気になりました。
まずは なぜこの本を書こうと思ったのか聞かせていただけますか。
まあ、僕日頃ソノスで働いてるんですよね、はい、でチームと一緒に働いていて、はい、でこう、まあ、楽しいこともあれば辛いこともあるじゃないですか。 まあ、できないところを、まあ、無理やりそのやっても楽しくないんですよね。やってる側もそれをお願いしてる側も、うん、だったらじゃあその人がもっとこう輝けるキラキラできる場所に時間を使ってもらった方が結果的にチーム全体も良くなると思って。ただそれってすごくやっぱり言うの簡単なんですけど、うん、やるのが難しい、まあ、なのでこれね本ってほら書いてると自分も学べるじゃないですか。
そう本ってめちゃくちゃ学びますよね書いてると。
なので、まあ、それがもう理由です本当に。
あ、じゃあ割とご自身のチームのために書きたいっていう思いも結構あったわけですか。
まあ、かっこよく言うとそうですけど、ただまあけどそれある程度自分のためでもありますけどね。
そうこれね皆さんに言っておきたいですね。本書いてる人ってもう書いてることを完璧にできてるって思いがちなんですよね。
そうなんですよね、勘違いされますよね、うんうん、
全然できてないからいやだから私瀬戸さんからいやもうこの本は日本人全員が読んだ方がいいよコミュニケーション素晴らしいよって言ってくださってちょっとプレッシャーでしたもん私そんな日常からこんなここに書いたことが全部できてるわけじゃないみたいなね。
うん、本当にわかります。本当になのでこれはね自分のためにもそうですし、まあ、失敗したからそれを伝えれるっていうのもありますし、
いやそのね誰もがまさにこの本に書かれてるその自分の才能の種を見つけてそれを育てて強みにしたいって思ってると思うんです。だけどそう簡単じゃないじゃないですかそれを見つけるのって。で瀬戸さん自身7回転職されてるんですよね。
はい、
ね、はい、で今が8社目ってことで、はい、いやこれ私会社員やったことがないんでわからないんですけど あの日本の働き方からするとかなり転職回数多い方ですよね。
ああもうあの負け犬ですよ。
え負け犬？
もう7回も転職したら負け犬の部類でしたよ。
日本では
当時そうそうそう。
でもあれですか、外資系でずっと働いてる方っていうのはそれぐらい転職するっていうのはあんまり珍しいことではないんですか？
なんか別になんか調べたことないですけど、僕は自分では多いと思ってますけどね。ただまあこう日本では多いと思ってるんですけど、面接するとなんかすごく褒められるんですよね。あの例えば海外の人と、はい、あの話するじゃないですか、はい、あじゃあ君はこことここではこういう経験して、あそこではこういう経験して、 C 社ではこういう経験したのねっていうと、はい、すごく興味を持ってもらえるんですよね。
あんまりそのジョブインタビュー面接でその、ま、ネガティブな印象を持たれることがないってことですか？
ああないですね。で逆にあの僕もすごく質問しやすいんですよ。なので一通りあの話するじゃないですか、こういう経歴だったって、はい、であの質問も来るじゃないですか、はい、で最後はあの自分の経験どこがあの貢献できそうって聞くじゃないですか、はい、そしたらあなた の, あの1社目のここと3社目のここと5社目のここがすごく今 の, あの、職務に合ってるから、そこがすごく役に立つと思うって言ってくれるんですよね、
はい、ああそういうもんなんですね。
なのでそういう話するあの海外で する時はすごく自然なんですけど、はい、ただこれがその日本の会社はある受けたことあるんですけどね、やっぱり回数転職はそなぜしたんですかとか、うんそういうなぜ会社を変わったんですかっていうそういう質問が多いですね。ただ海外はどっちかというとそこでどんな経験をしたのかっていう、でどんな失敗をしてどうやって乗り越えてきたのかっていう質問の方がよくって、なぜ変わったかっていうのはあんまりなんか聞かれたことがないですね。
あそうなんですか。それって今思ったのはやっぱりなんか日本人の感覚でいくと、あのこの人うちの会社に来てくれてもまたすぐ辞めちゃうんじゃないかなとか、諦め癖があるんじゃないかなとか、そういう憶測が働いているような気がしましたね今ね。
ああまあ多分確かに立場があればあるかもしれませんね。ただまああのこう目的が明確であればそれ薄れると思うんですよ。例えばあのこう現時点から3年後にはここまで行くのに、はい、あなたの能力が必要だっていうのがもう分かってれば、
はい、
お互い分かってれば、で3年後にそこに行くために自分の能力が役に立つって分かってれば、
はい、
やっぱそこのなんかこうマッチングの精度の問題なんじゃないかなっていうのは思いますけどね、はい、ただ、まあ、こんなこと言ってますけど、まあ、やっぱ運もご縁だと思いますけどね、やっぱり。
まあまあそうですよね、うん、仕事はご縁だと思います。確か、まあ、全てですけれども、うん、その瀬戸さんズバリ聞いていいですか、瀬戸さんの強みと弱みって何ですか？
まあそれ本当だから、もう本の話に戻るんですけど、はい、だからそれの質問を一番恐れてたんですよ。
え、なんでですか？
だってやっぱこうすごくやっぱり今のように、はい、考えるんですよ。やっぱ人がやっぱできない。
えでもあの
変わるんですよ、やっぱり変わっていく
強みも弱みも。
あそうですよ。だってあの例えば僕今ねこうあっこちゃんと話してる時、
あそうそう、さっきちなみにあっこちゃんって呼んでくれてるんですけど、さっきあの初めてお会いして何て呼んだらいいですかって言って、何でもいいですって言ったらあっこちゃんって呼んでもらえることになりました。はい、
はい
はい、
そっちの方が話しやすいかなと。
はい、
はい、例えばなんて言うんでしょう、集団の中に僕がいると、うん、
はい、
僕の役割ってなんとなく分かるじゃないですか。だからその例えば会社の時にいる僕の強みと弱みと、はい、あとそのこう家族の中にいる時の強みと弱みってやっぱ違ってくるんですよね。なので、はい、当たり前ですけど、集団属する集団の中で自分のなんか役割でそこで貢献できるとこっていうのはなんかやっぱ違ってくるような気がしているので、
はい、
例えばどうかな、会社では、はい、目標を持って計画を立てるっていうところはやっぱ僕貢献やっぱりこうしなきゃいけないんですよね、はい、ただ家庭ではそれやっちゃうとやっぱりこうすごくこうぶつかっちゃうので、
はい、
妻と。なので逆にそれはもう任せる計画は、はい。
で奥さんも結構計画立てるの好きなタイプなんですか？
あそうですね、はい、なのでこうだ会社にいる時と家庭にいる時はやっぱりそれぞれ演じるのが違 う,
そ, うですか。それでもちょっとヒントになると思いますね。そのなんか強みっていうとなんかどの環境においても強みっていうのは変わらないっていうイメージ私持ってたんですけど、そうじゃなくって、そのどの組織家庭なのか例えばクラブ活動みたいなものなのか 会社なのかによって、その会社ももしかしたらチームのメンバーによって自分のなんか発揮できる強みっていうのは変わってくるよねっていうことですか？
と思います。例えばなんか結構、僕逆に会社勤めしかしたことないんですけど、ある会社に属している時はすごく自分が輝いていて、ある会社でに行くとやること全く同じなのに全く輝けなかった時もあるんですよね。なのでそれっておかしいじゃないですか。自分変わってないんですけど、でやる仕事もほぼ変わってないんですけど、一方では輝けて一方では輝けないんですよね。だからやっぱこう属する集団が違うだけで、やっぱ微妙にそのギアがずれてくるんじゃないかなってやっぱ思っていて、
は
ー、だからそこだから、だから仮に今ある会社でうまくいかなくても、環境が変わればうまくいく場合ってあるじゃないですか。
ありますね。
なのでそれと同じことだと思いますね。だから仕事の場と家庭の場で、演じる役割が違う、でそこで貢献できる自分の強みも違う。
なんかでも今のね話からきっとこう聞いてくださってる方、見てくださってる方の疑問があるんじゃないかなと思うんだけど、逃げなんじゃないかっていうね。なんかその自分が能力を発揮できない、あるいはそのチームとうまくやれない時に、どうしてもまあ何かのせいにしたくなるじゃないですか。だけど実は自分に原因があるっていうこともまあ多々あると思うんですよ。だからそのこれは逃げなのか、それとも環境を自分の意思でその変えている積極的な 変更なのか、そこってなんかご自身の中で感じられたことあります？
本当にけど僕結構逃げてばっかり来たんで、やっぱり逃げるのはやっぱり時々逃げないとやっぱ参っちゃいますよ、やっぱり。なので僕結構逃げるのがもしかしたら得意なのかもしれませんね。そうするとただけど逃げられない時もあるので、だやっぱり大前提に全部自分のせいですよ。けど、なんかあれですよね、結構今話してると結構抽象的なことが多いんで、なんか例がないかな。
仕事においてどうですか？この職だってその7回も転職されてるわけじゃないですか。いやそれすごい体験だなと思うんですよ、貴重な。でその仕事を辞めるか辞めないか迷った時に、今振り返ってみて、あそこで仕事を辞めたのは逃げだったなって思う体験ってありますか？
ありますよ、それありますよ。やっぱりさっきも言いましたけど、やっぱりこうキラキラしてた時の、ね、環境もあれば、キラキラできなかった環境もあるじゃないですか、キラキラできないと辛くなるじゃないですか、そうするとコミュニケーションも減るじゃないですか、コミュニケーション減ると仕事もやっぱりこう、ね、なかなかこうギズギズな
負のスパイラルですね。
そうそうなってくると、もうそこで回復しようとするか、逃げて、逃げてっていうか、ちょっと環境を思い切って変えた方がいいかってなりますよね。そういう時もありますよ、やっぱり。
やめたことありますか？
あります
は
あ、あります。もうそんな、正直に言うとありますよ、そんな。みんななんかこうねかっこよくこう機会があったから転職したとかって、言いたいですけど、けど真実はそうじゃないですよね。
その自分の強み、これが強みなんだなっていうのを、その仕事において、今このソノスっていうスピーカーを、これアメリカ製のものなんですかね、それをやっぱスピーカーって家で使うものだから、その日本の住環境とアメリカの住環境も違いますし、音楽の聴き方とかもいろいろ違うと思うんですけど、こういう海外のものを日本で日本人の文化とか暮らしに合うような形で展開していくのが自分は得意なんだなってことに気づかれたのっていうのは、どういうきっかけやタイミングだったんですか？
そうですね、けどやっぱり一番はソノスの前に、フィットビットっていう、その腕時計で健康管理をする、これフィットビットなんですけど、ご存知です？
知らない。
はい、大丈夫です。これもアメリカの会社なんですよ。
はい、
でこれってアップルウォッチと同じように活動量計で、このあらゆるこの体の身体の、測れるんですね。でそれを最初にアメリカで爆発的に人気が出て、で日本でもやろうってなった時に、違和感を覚えたんです僕。アメリカはまずジムの数が日本より多いんですね。で保険の制度もアメリカと日本で全く違うんですよ。 でそうするとアメリカってやっぱりそのフィットネスとかエクササイズって生活の一部なんですね。
日常スポーツしてることが前提なのがアメリカだってことですかね。
はい、そうですね、はい、で、そうするとこの広告とかも、はい、ピッチピチのなんかこう T シャツ着て、はい、でそのロッキー山脈のなんか大自然でこう走ってる映像があったり、はいはいはい、まあ、それを日本でもやろうぜっていうふうに最初来たんですよね、はい、まあ、それ違和感覚えますよね。
そうですね。
そもそもあの日本ってジム少ないですし、で当時はね、本当みんな電車乗って夜遅くまで仕事して、はい、いつジム行くんだみたいな。
はあ、そうなんで。ちなみにどうやってにそのフィットビットは日本では展開されたんですか。
日本って、エクササイズフィットネスってすっごくあの低かったんですね。あの当時 Google トレンドで見たら。
ああ、検索するんですか。
はい、で、はい、何が高かったかっていうと、あの睡眠と利美容だったんですよ。
利美容、
あの美容、
美容、利用、美容の、
はい、そうですね、
利美容、はい、
でアメリカはフィットネスエクササイズすごく高くて、睡眠と美容すごく低かったんですよ。
そうなんだ。
でだったらじゃあ、うん、あのこれで腕時計で睡眠の質も測れるんですね、
睡眠、寝るときつけてるんですか。
そうです、そうです。そうするとあの例えば女性なんかでいくと、あのこれちょっと今変わってるかもしれないんですけど、当時言ってたのはあの眠ってから最初の90分間でやっぱり どのぐらいの睡眠の質が取れるかで、その再生ホルモンの出が違うんですって。
あ、
すいません、ちょっとこれ出典も忘れちゃったんで、これ結構いい加減なこと言ってる可能性があるんで多分これ載せない方がいいと思います
大丈夫、そういう記憶だと、
ね、そうそう、記憶、記憶、はい、うん、だとこれで、これで あなたの健康を測った方がいいんですよ。睡眠の質を測ることが結果的に健康につながる。
じゃあエクササイズのモチベートがアメリカならば、日本は健康維持、
そうです、そうです、
の、あのツール、ガジェットにしたら、
そうです、
広まったということですか。
はい、
はあ、それってあれですね、その瀬戸さんが自分の感覚っていうものを大切にされたっていうところが鍵だったんですかね。
いや、まあ、まあ自分の、まあ、
だってなんか違和感があったわけですよね。
まあそうですね、その違和感を無視しなかった、
ね、
逃げなかった、これは向き合った。
あ、いや そういうことってすごい大切なんだと思います。なんか、うん、私たちっていろんな日常の中でこれは違うんじゃないかなとか、逆にあ、これなんじゃないかなっていう感覚って、そのビビッドなもの、はっきりしたものじゃなくても、ちょっとかすかにって感じてると思うんですよ。だけどどこかでそれを無視しちゃってなかったことにする、まあでも言ったってこういうもんだしとか、頭でなんか自分を納得させちゃうことが日常になってて、だからその自分の中にある感覚を大切にするっていうのは、今お話をお伺いしてて、自分の才能の種に気づく、あのすっごい大切な鍵じゃないかなって思いました。
いや、もう本当そこだと思います。
あ、でもね、これもまたヒントで、あの自分の強みって当たり前になってると思うんですよ。例えば私自身はこう喋るっていうことは、その得意だとか思ったことがないんですね。普通なんですよ、その喋ることって、自分にとってはですよ。だけど喋るのが苦手っていう方が相談してくださった時に、初めて自分が当たり前にやっていることができないっていう方に出会えた時に、お、これって当たり前じゃなかったんだと教えてもらえる。だから私よく言うんですよね、その自分のやりたいことが分かんないんですっていう時に、いや分かるよと、だって自分の得意なことってある種その得意だから頑張ってる感覚もあんまりないんですよね。例えば私はあの問題解決能力が割と高いみたいなの、あのストレングスファインダーってビジネス書でずっとね人気ランキング上の方にある本がありまして、あれやった時に出てきたんですけど、その癖みたいなもんなんですよね。なんかこの問題を見つけちゃう、そうすると解決策を考えちゃう、誰にも頼まれてないのに、で解決策考えちゃうと、もうおせっかいだから言いたくなっちゃうっていうね。でそれってもう何だろう、どちらかというとやらずにはいられない癖に近くて、だから頑張ってる感覚も全くないんですよね。だからそれがあなたの得意なことだよねっていうのを、その提示されて初めて、おお、これって強みだったんだっていうね。それってないですか。
もうおっしゃる通りです。言語化、もう本当にもうまさにその通りです。もう加えることは一切ないです 自分では強みは見えない、あの僕 の、 あの、はい、コーチをしてくださった、してくださっているストレングスファインダーのストレングスコーチの方から、はい、よくいつも言われていた言葉をそのままあの今アッコちゃんに言うと、はい、自分の強みは自分の鼻のようなもので自分からは見えないけど、はい、僕からは、はい、アッコちゃんの鼻が丸見え、
はい、
なので相手からは見えるけど自分では見えない、それが強みなんですよっていうふうに言われたことを本当にあの今思い出しました。
そうですね、だからやっぱり周りの方が教えてくださるんですよね、強みって。
アキコズブッククラブは自分らしく生きるヒントを本の著者の方に教えてもらおうというインタビュー番組です。ぜひあなたも一緒に本を読みませんか。本を読んだ感想はハッシュタグアキコズブッククラブとつけて皆さん自身の SNS でぜひ聞かせてください。また Facebook グループを作っています。誰でも無料で参加できますのでぜひご参加くださいね。またおすすめの本があるよという方ぜひお知らせください。アキコズブッククラブで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。